最も忌み嫌うもの、近づきたくないもの、これだけは避けたい、そういうものって何でしょうか。今日は少し長い箇所を読んでいただいたんですけれども、特に今日の中心は後半になってきます。そこには汚れという問題が出てきます。汚れというものは、そうですね、宗教的な意味においてもキリスト教ではだけではなく、多くの宗教がそういう概念を持っております。そしてそれを避ける、また清めるという、そういう考え方があります。今日出てくるパリサイ人たち、立法学者たち、まあ、ユダヤ人たちもこの汚れるということに関しては非常に注意を払っておりました。忌み嫌っておりました。その結果、このイエス様の弟子となった弟子たちでさえ、あんな汚れた手で食べるのをイエス様は放っておかれるのかと言って責めた、あるいは忌み嫌ったということなのかもしれませんけれども、そういう問題が出てきます。今日は厳しい箇所ではあるんですけれども、私たち、聖書が言っている汚れって何なのか、私たちが本当にこう忌み嫌わなければならないものは何なのか教えられたいと思います。またそこからイエス様の救いの尊さ、また救われていることの幸いというものを見ることができたらと願っております。はじめにお祈りいたします。愛する天のお父様、今日は斉藤牧師は船橋教会で特典のメッセージを取り継いでおられます。どうかその働きを豊かにお持ちください。新しい方を起こしてくださり、また先生を通して御言葉を聞くお一人お一人がその御言葉によって救われ養われますように、また今から取り継いでまいりますこのものも支えてくださり、ここで私たち共にお捧げします礼拝が神様の喜ばれる捧げ物として受け入れられますように、また聞くお一人お一人に本当に御言葉がとどまりますように、私自身この御言葉によって支えられるようにお導きください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パリサイ人と立法学者たちは、先ほど申し上げましたようにイエスの弟子たちが手を洗わないで食事をしているのを見て、5節で、なぜあなたの弟子たちは汚れた手でパンを食べるのですか、というふうに、イエスに対して訴えます。これは、まあ、今日言うような汚い手で食べると病気になるとか行儀が悪いとか、そういうようなことで言っているわけではありません。宗教的な意味で汚れている、そういうことで責めたわけであります。なぜ彼らはこれほどまでに汚れという問題を気にしていたのでしょうか。まずそれを見たいと思います。旧約聖書において汚れという問題が特にレビ記などでこう取り扱われます。で、そのじゃあ聖書の汚れって何なのか、汚れっていうのが、まあ、漢字で見ますと汚れとも読みますけれども、やはり同じようなニュアンスを持っているだろうと思います。聖書で教えるじゃあ汚れとは 何かというと、2つの面大きくあるだろうなと思います。一つは、まあ、私たち汚れたものって触りたくないですよね。触れば自分も汚れるわけですから、汚れれば洗わなければならない、まあ、そういうことでこの汚れという言葉を用いて汚れというものが使われると思います。つまり神様にとって汚れている、近づきたくないもの、忌み嫌うべきもの、それが汚れということのようです。旧約聖書で汚れたものは聖なるものに触れることが許されませんでした。またその神様の集会から清められなければ、神様の集会から 切り離されなければならない、そういう教えもありました。つまり汚れたというのは神様にとってですね、忌み嫌うべき対象になる、そして避けなければならないということがありました。もう一つはやはり汚れと同じように、旧約聖書の教えでも汚れたものに触れるものも汚れるという教えがありました。だから彼らはこの汚れた手で触るということに対して問題意識を持ったんだと思いますが、その汚れたものというものは触れると触れたものも汚れる、だから避けなければならない、そういう意味で彼らは避けておりました。ただ大事な面はイエス様ご自身もこの汚れというものが神様にとって忌み嫌うべきものであるですとか、汚れというものが人に影響力を持つ、人を汚すものである、この点については否定されていないんです。ただ彼らがその汚れという問題を間違えていた、聖書以外の意味を持ち込んでいた、そこに問題があったようであります。まずレビ記でもこう触ると触ったものも汚れるという教えがあったわけでありますが、ただ市場から帰ってきたらよく手を洗わなければいけないとか、そういう教えは出てきません。それは後で律法学者たちによって付け加えられたものでありました。おそらく考えられるのは、市場に行けば外国人もいましたから、そういう異教徒たちに触れるという機会があったかもしれませんし、偶像に捧げられた肉がそこに混じっているかもしれない、そうすると偶像に捧げた肉を触ったということで汚れるというふうに考えたかもしれません。彼らはその自分がそういう汚れた存在になりたくない、できるだけそれを避けたいということのために聖書に書いてないことを付け足していった、その結果が彼らがこの汚れた手で洗うものを拒否する、そういうことに現れていったわけであります。しかしこう聖書がなぜその汚れたものに触れることを禁じたかということは、決してその触ったからどうということで教えられていたわけではありません。やはり旧約でも一番の中心は異邦人、当時の異教徒たちが持っていた性的に乱れた生活、子供を生贄と捧げる、そういうような神様が忌み嫌う習慣を真似てはならない、そのためにこの異邦人を避けなければならないということが教えられていたわけです。それともう一つ、やはりその汚れというものが影響力を持つ、神様の前には決して汚れたものは出てはならないということを教えるために、この儀式立法としての聖書が与えられていたわけであります。しかし彼らはその儀式立法にさえ付け加えをしてしまったことによって、本来神様が避けなければならない汚れというものからというものを全く見失っていたわけであります。そこで15節でイエス様はこのように言われます。外から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。まず外から入ってくるものは人を汚すこと、外から人に入って人を汚すことのできるものはないと言われます。確かにこの汚れた手で食べるということはお腹の中は汚れるわけですよね。ですから場合によっては病気になります。ですのでそれをこう避けるために手を洗うってことはあるでしょう。でそれをこう否定しているのではなくて、ここで言うのはたとえ万が一ですね、そこまでの言われているわけではないだろうと思いますが、ただ万が一私たちの健康を害するようなことがあっても、それだからといって私たちを神様の前に忌み嫌うものにする、そういう力はないということであります。外から入ってくるもので私たちを神様から引き離す、 神様の意に嫌う汚れたものにすることのできるものは何一つない。それがとても重要なことだったわけであります。なぜなら外から入ってくるもの、つまり物質的なものというのは人の腹に入ることはあっても心に入ることはないからだと言われます。問題はこの心に入ってきたときに私たちが神様の前に汚れたものとなる、意味嫌うべきものとなってしまうということであります。ではその人の心に入るものというのは何かというのが、21節から教えられていきます。まずこの20節で人から出るもの、そして21節で人の内側から出るもの、すなわち人の心から出てくるものと言います。人の心から出てくるものが人を汚す、つまり私たちが本当に意味嫌わなければならないし注意して避けなければならないのはここにあるんだっていうことですね。まあこのその、まあ、代表というんでしょうか、その人に出てくるのがこの悪い考えというものであります。まあ、この心といった時にどうしても私たちの日本人の心という感覚では気持ちですとか感情というものをイメージしやすいですけれども、もちろんそういう意味も含んでいるんですが、当時の心という理解はそれだけではなく、ここで出てくるような考え方、思い、そういうものも全て含んで、判断力ですね、そういうものも全て含んで心と呼んでいたようであります。ですのでここに出てくる心というのは思いだ、気持ち、そういうものだけではなくて考え方や思想やそういうものも含んでくるというふうに考えて、見る必要があります。で、で実際に私たちの生活の中では様々な誘惑ですとか様々な悪い考えというものを、に接しています。実際にはこうテレビというものを介してであったり、人のつながりであったり、物質的なものを通してくるわけですけれども、じゃあ物質的なものそのものが誘惑になるかといえば、やはりこのその背後には人の思いがあるわけですよね。まあ、ちょっと例が正しいかどうかは分からないんですけれども、例えば自販機見て誘惑になるとしたら、やはりそれが売りたい人のその少しでも売りたいっていう思いがあるわけですよね。何の意図もなしにそこに置かれているってことはないわけです。やはりテレビでやるわけ、何かをやるのにも、その背景にはやはりそれを制作した側がそれを見る人にどんな影響を与えたいか、それによって利益を得たい、人気を得たい、まあ、そういう思いというものは必ずその背後にあります。だから私たちを汚すのは物そのものではなくて、その背後にある考え方ではないでしょうか。で、悪い考えに続いて不信仰、盗み、殺人、姦淫と続きます。これらのものは心から出てくるって言われてるんですけれども、どちらかというと行為のような感じがします。行動のようなふうに、行いのように見えます。しかしイエス様は心から出るものと言っていますので、やはりこれも心から出るものであります。よく言われますように、殺人というものがいきなり行動に出るわけではありません。やはり人の人の中で、この人に対して憎いとか、こんな人さえいなければ、そういう思いが湧いて、この人が邪魔だ、そういう思いが湧いてくる中から、殺すという選択肢が出てきて、それを実際に行動に移してしまうのが殺人であります。でもここで言ってるのは、人の心から出てくるものですから、実際の殺人に至る前にその人の内から湧いて出てくる、この人さえいなければ、そんなことを含んでいるのではないでしょうか。私自身でもやっぱりクリスチャンになってからでもそういう思いが湧いてくる、嫌ですけれどもそういう 思いになることがないわけではありません。この内から出てくるものということであります。不貧困でもそうであります。まず自分の内からしたい思い、欲望を満たしたい思いというのが出てくるわけであります。盗みというものもそうであります。自分が手に入らないと分かっているもの、自分の手ではどうしようもないと分かっていながら自分のものとしたい、欲しい、そういう願いから盗みというものが出てきます。それが実際に盗みという行動を取るのか、もっと狡猾な手段を取るのかというのは、あるいは我慢するのかということはあるかもしれません。ですけれども、それはやはり人の内側から出てくるもの、こんなふうに言われています。ではこの悪い考えというものがどこから出てくるか、それは確かに人を汚すと言われていますから、他の人から自分に入ってくるということもあります。逆にこの自分の心から出てきて他の人を汚すということもありますし、自分の心から出てきて自分を汚すということもあるでしょう。ここでは、まあ、私たちはこれ教会では罪という言葉でよく聞くわけですけれども、なんで汚れという言葉をここで使うかといえば、その影響力と、やはり神様の前に忌み嫌うものとする、そのことを教えるために、罪という言葉の他にこの汚れという言葉を持って神様は教えられたのだろうというふうに思います。彼らはその聖書の汚れから遠ざかろうとするあまりに、物質的にあらゆるものを避けようとしました。その結果、自分たちの内から出てくるこの汚れというものから目をつむってしまったわけであります。もしそこを認めれば、自分自身が汚れたものとなって神様の前に出てくる、特にこのパリサイ人や律法学者たちの立場にあれば、自分の立場そのものを揺るがすものとなってくる、そういうことがあったからではないでしょうか。しかし実は聖書はレビ記などを見ますと、やはりこの清めるという手段を与えておりまして、そしてその民から断ち切るために書かれたのではなくて、むしろ神の御前に出られるように清めという方法を用意していたわけであります。聖書の律法もそうであります。私たちが罪があるので守れないもの、守りきれないものをたくさんありますけれども、それは私たちの汚れというものをよく示してくれます。まあ、だからその示すだけのものとしたら、この律法が神の言葉としては、まあ一つこう下がってしまうのかなというふうに思いますけれども、やはりそういうふうに律法の言われるように生きられるのが幸いなことであります。ただそうできない自分があるわけですよね。で、律法学者たちのようにこう手を洗ったりすれば簡単に汚れが落ちるわけですから、そういうルールを作っていれば自分たちは汚れだと思わないで済むかもしれません。でも神様の御前には、本当に忌み嫌わなければならないものがあなたにあるに関わらず、それを清められていない、人の前には受け入れられても、神様の前にはあなた方は本当に忌み嫌うべきものになっているんですよ。で、それを人にも、ここに今日はあまり触れませんが、コルバン神様の捧げ物にすれば両親にこう仕送りとか援助とかしなくてもいいっていうことを言うわけですけれども、そういうふうに言うこと自体が、人からそういう自分が汚れてるっていうことを理解する道を奪ってしまう、つまり神様に立ち返る道を奪ってしまうんだ、それこそ人を汚すことであるんだってことがここで言いたいのではないでしょうか。それよりも私がたちの内から出てくるこの汚れというものに気づいたときに、このイエス様が私たちをこの罪から救い、この汚れから清めるために来てくださった、そのことを教えてくれるわけであります。 イエス・キリストの血は全ての罪から清めるという言葉があります。それは許しという面と、もう一つの面として、神様の前に汚れて意に嫌われたものとなった、決して神様に近づくことのできないものが神様に近づくことができるもの、神様にとって愛子の対象となる私のものとして、こう引き寄せるものとして神様が受け入れてくださる。それはこの心の内から出てくる汚れに満ちた私たちにとって本当に特別なことであります。本来神様は決して聖なるものに近づくことができないと言って外に捨ててしまわなければならないものを、ご自分のものとして、ご自分の宿営の中に、またご自分の家族の中にこう入れてくださった。それがイエス様の救いであります。汚れがこの人の内側が出てくる考え方、思いだ、ここに目を留めるときに、私たちはこの汚れから救ってくださるイエス様の血性がどんなに尊いものかということを覚えることができるんではないでしょうか。もう一つは、やはりこの汚れというものが人に影響を与えるもの、一つはこの地上に住んでいる以上、私たちはこういう考え方に触れて生きているわけですよね。そういう考え方が入ってくる、自分の力も出てきます、外からも入ってくるわけです。そうした時に私たちが気をつけなければならないのは、そういう人を避けるということよりも、これが神様の意に嫌われる考え方なんだということをきちっと見ておかなければならないんではないでしょうか。その人を排除すればいいとか、そういうことではなくて、自分の中にもあるもの、自分の中にあったからとしていいんじゃなくって、しょうがないではなくて、やはりそれを神様は嫌っておられる。だから私もそれを、その人ではなくて、そのこの心の内から出てくるものをやっぱり意味嫌っていく。でそこからまたなおこの神様に近づきたいという思いにさせられていく。それが大事なんではないでしょうか。それと同時に、私たちがこの自分の内にある汚れというものに目をつむらないときに、考え方というときに、私たちはこの汚れた私たちのうちに、決して汚れに触れることのできない聖なる神様、聖霊を済ませてくださったわけですよね。ですので私たちの内からは、その汚れた思いだけではなくて、汚れたというのは、私たちが今も汚れた立場にあるということではありません。神様から御子の血によって私たちを清いものと見てくださるわけですけれども、なおやはり私たちはこういうふうな思いが湧いてくるんじゃないでしょうか。でもそれと同時に、私たちのうちに住んでくださる聖霊によって、やはり神様の喜ばれるものを慕う、そういう思いもやはりあるはずではないでしょうか。それも出てきます。そうするとパウロの言ったような葛藤が出てきます。この湧いてくる罪の思いと、汚れた思いと、聖霊の思いと、それをよく理解して弁護してくださる、また私たちのために血を流してくださったイエス様を見上げる、そういうことができます。その時に私たちの内から出てくる汚れた思いも、人を汚すものではなくて、そこから清めてくださるイエス様の救いを証しするものとなっていくんじゃないでしょうか。その時にこの私たちから出てくる言葉や行動というものも、私たち自身の内からまだそういういろんな嫌な思いが湧いてきたとしても、それが確かに自分の言葉によって本当に子供に悪い影響を与えているなってことはよくあります。それでもそこから救ってくださる、清めてくださるイエス様のことを証しできるときに、その汚すという影響から本当に救われる、そういうことがあるんではないでしょうか。これは適用になりますけれども、 救われている幸いを覚えるにも、私たちがじゃあ何に気をつけなければならないのか、この点においても私たちはさまざま気をつけなければならないものが今あります。科学は発達しましたので、昔よりもこうウイルスだとか病原菌だとか放射能だとか様々なものが分かるようになってきました。確かにそういうものに気をつけることも大事であります。だけれども本当に致命的なもの、つまり私たちを徹底的に神様から引き離してしまうもの、神様の目に汚れたものにしてしまうものは何か、それは人のうちから出てくるもの、これにこそ私たちは最も心を止めなければならないのであり、最も自分のうちにあったとしてもやはり忌み嫌わなければならないもの、それがこのイエス様の教えられたこの外から入ってくるものは人を汚すことができない、内側から人から出るもの、これが人を汚すのだ、この教えの中にそういうイエス様からのメッセージが含まれているんではないでしょうか。そして私たちはこの汚れから清めてくださるイエス様の十字架をという心から感謝し明かしたいと思います。最後に御言葉をもう一度読みして終わります。イエスは言われた、あなた方までそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。お祈りいたします。愛する天のお父様、ひとたび聖書の御言葉に目を留めるなら、私たちのうちにこそ本当に汚れた思い、また人を汚す思いが出てくることを発見いたします。そこから目を背けたくなります。またそれを神様が忌み嫌われるとしたらどうしたらいいんだという思いさえ湧いてくることがありますけれども、そんな私たちを神にとって慕うべきものとするためにイエス様が十字架にかかってくださり、その御子の血は全ての罪から私たちを清めると約束してくださり、それを成し遂げてくださいました。本当にそのことを感謝いたします。今も私たちはうちに住まれる聖霊の思いとともに、また神様の喜ばれない汚れた思いもまた湧いてくるものでありますけれども、そこから清めてくださったイエス様の十字架を仰ぎ見ながら、どうか私たちがこの汚れの中に生きるのではなくて、神様に清められたものとして、受け入れられたものとして、この汚れを汚れとして見ていくことができますように、そしてこの本当に人を汚す汚れ以外のものを最終的な意味で排除してしまい、そのことによって神様が求めておられる人を拒否することがないように、私たちを顧みてください。そしてこの弱い私たちを通して罪から汚れから清めてくださるイエス様の救いがどうか明かしされてまいりますように、そして私たちを通して人を汚すそういう影響ではなくて、人を救うそういう御業が私たちを通してなされていきますように顧みてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。